グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。ここはグローバルヘルスカフェ、国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めています。その田村マスターとカフェの常連客、国際社会経済研究所の藤沢久美さん、今日はリモートで話をしているようなんですが、お相手は国際母子手帳委員会事務局長の坂東明美さん。京都で支援学級の教員をしていた坂東さんは39歳の時、一人旅でベトナムを訪れたことをきっかけに母子健康手帳の普及活動をベトナムで展開。一方、国内では体重 2500g 未満で生まれてくる低出生体重児のための冊子、リトルベビーハンドブックを広めるための支援活動も行っています。パソコンを挟んだ3人が一体どんな話をするのか、そばで一緒に聞いてみましょう。
坂東さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、最近のニュースでリトルベビーハンドブックというのがすごく話題になってるんですけど、マスターご存知ですか？
あまり詳しくないので、ぜひ今日はお話を伺いたいと思ってる側です。
ですよね、
はい、
そのリトルベビーハンドブックの旗振り役が坂東さん、
う
ん、
はい、頑張ってるママたちの後方支援をしてるおばあちゃんです。2500g 未満のお子さんが 9.4%、1500g 未満のお子さんが 0.7% みたいな感じで、ちっちゃな赤ちゃんが生まれるということが割と世の中に多く出回ってきたと思うんですけれども、そういうママたちが、一般の使われている母子手帳がやっぱり使いにくいので、ママたちの気持ちに寄り添ったものを作っていただきたいと言って、全国にサークルがバーッと広がってリトルベビーハンドブックができたという感じですね。
これ母子手帳がなんで使いにくいんですか？
いくつか理由があるんですけれど、リトルベビーハンドブックは低出生体重のお子様のための母子手帳ではないんです。
ほう。
母子手帳と一緒に使うサブブックみたいな感じで考えていただけたらと思うんです。予防注射の欄とか入ってませんのでね、
うん、
で、一番使いにくいっていうか、ママたちが辛いのは、はいといいえの発育チェックのところがありますけれども、はい、やっぱり小さく生まれると発育チェックの中でいいえが続くっていうのは、どんどんどんどんママが落ち込む要因になるので、気持ちが萎えてしまうということが一つですね。それから1000グラム以下のママたちにとっては、発育曲線の一番下が1キロなので、そこから下に自分の子供の体重を書く場所がないんです。場所がないっていうのは、こうメンタルに落ち込んでるママにとっては、もう国が自分の子供の存在を否定してると。そういうふうにも感じられてしまうような辛さを与えてしまうという現象があるわけです。私が行けなかったからという、もう自責の念と、本当に育つのかという不安と、誰にも言えない孤立感、なぜ私がそれ分かるかというと、まあ後で出てきますけど、各県庁を回るときにサークル代表のママと回りますけど、ほとんどのママたちが県庁の職員の前で泣かれますね。聞いてはる県庁の方も一緒にハンカチ取り出して泣いてはるところもありますね、
うん、多分そういうショックを受けたママたちにとって、このリトルベビーハンドブック、これを作ろうと思われたのはどういうきっかけだったんですか？
それまでにお医者さんとか行政とかが中心になって作ってた冊子はいくつかはあるんです、うん、ところがやっぱりね、リトルベビーハンドブックと大きく違うのは情報誌なんですよね。で、情報っていうのはやっぱりメンタルに沈んでおられるママにとっては辛いこともあるわけです。こうどうしてもスマホとかでね、未熟児とかいろんな言葉で検索されますよね、うん、そしたらやっぱりね、科学的に客観的に書いてあったとしても、メンタルが辛いママにとっては生存率が何パーセントとか、そういう数字っていうのはすごく辛いんですよ、うん、 だからリトルベビーハンドブックというのは私が作ったものではないんですけれども、医者目線がしっかり入ったものが静岡リトルベビーハンドブック2018年、それを元に全国に広がったという感じですね。
今年度中に47都道府県の導入が達成される。
今46都道府県できてて、うん、最後の一つの県が作成中なので、うん、それができれば47都道府県全部カバーするということですね。
そのうち坂東さんは41箇所も回られてて、うん、
一緒に行かれるサークルのお母さんたちに要望書を書いていただくんですよね、うん、でその要望書もかなりその切実な内容が多いので、例えば自殺しかけたとか、うん、子供が病院から帰ってきたらもうすぐお薬心中しようと思ってたとか、もうかなり切実な要望内容を書かれている要望書もちらほらありますし、そこまで書いてなくてもやっぱりお母さんの辛いお気持ち切々と書いておられるので、その要望書の中身と当日お母さんたちがご自分の経験をまた生で県庁の方の前で話されるので、やっぱりそのお母さんたちの涙と思いの説得力ですね、まあ、私はコーディネートしてるだけの話なんですけどね。例えば乳幼児検診とかに行った時にね、はい、1歳半検診に行ったりしたらみんな歩いて片言喋ってんのにまだうちの子は歩けてないとかね、やっぱりその標準と比べるっていうことがものすごくお辛いんですよね。でリトルベビーハンドブックの中にはお子さんの小さな変化を見つけてそこを記入できるページがたくさんあるんです。つまり標準と比べて辛い思いだけをしてたんでは辛さからなかなか逃れられない、でそれよりもご自分のお子さんの小さな変化を見つけてそれを喜びとして感じて積み上げていくことで少しずつ受け入れていける、そういうお母さんのメンタルケアの要素もすごくたくさん入ってます。
なるほど。
私もリトルベビーハンドブックの、はい、少し見せていただいたんですけど、写真をつけたり、昨日より今日これができたとか書いてあって、うん、情報を取るんじゃなくて、自分の喜びを確認できるっていう感じ。
そう。
いや、大事な活動だなと思うんですけど、一方で、坂東さんというのは、ベトナムでも、うん、母子手帳の普及の活動をなんと30年以上続けてらっしゃる。これベトナムの方が先ですよね。
今私72歳ですけど39歳の時からですから今34年目ですね。で私障害のある子どもさんたちの支援学級の教師が長かったので、うん、その障害のあるお子さんの途上国における状況がどうかということでベトナムに行ったんですけど、障害の予防、例えば妊婦検診をきちんと受けるとか、安心できる医療従事者の下での出産とか産後のケアですね、そういうことをきちんとするために母子手帳が必要じゃないかということで1998年にうちの NGO から提案してベトナムを政府の方に上がって今全国展開になってます。今度はリトルベビーハンドブックベトナム版を作ります。
こういう活動ってマスターの活動と共通点があると思うんです、
はい、そうですよね、うん、我々もいろんな国々でお子様、うん、お母様の健康改善の活動をしておりますが、うん、妊産婦死亡率だとか、はい、乳児死亡率だとか数字で評価することがたくさんあります、うん、ただ、うん、一つ一つの事例、うん、ここには壮大なストーリーがあるんだのっていうのは現場にいると分かりますよね。
マスターとか NCGM の皆様は国と議論をしながら制度を作っていくっていう大きなお仕事をなさっていて、でもおっしゃるように一人一人とどう対峙してお話を聞きながらどうしていったらいいかっていうのはまさに坂東さんのように現場の方が対峙されていいコンビな感じ
やっぱり現場レベルのことを政策に反映させていきたいっていうのは我々 NCGM ではみんな思っているところですね。
でもこういったこうベトナムとかの国際協力の活動、坂東さん30もう何年っておっしゃいましたけどすごい長い期間、はい、どうしてこんなに長く続けることができたんですか？だって、大変失礼だけど、すごく儲かるとか、うん、儲かる以前にお金かかる話ですよね。すいません、ちょっと下世話な質問で。
いえいえ、 例えばブランドのバッグに30万かけはる方は、それが楽しくって30万かけはるわけですよね。で、私の場合は海外に行って活動するのが楽しいから30万かけても美味しくないだけの話なんです、もう非常にシンプルな。それともう一つはやっぱりすごい勉強になりますね。やっぱり本だけではわからないことが、やっぱり政府の人とお話ししてたり、いろんな人と出会っていろんなお話を聞いて、こういうふうになってるのかっていうことを学べることに対する授業料でもあるわけです。
いや、勉強になる。でも勉強になるっていうのはある意味とても大変な目にもお会いになってるってことじゃないかと思うんですけど、私たちもよくあ勉強になりましたっていう時って、大体辛いことを経験した時に言いがちなんですけど、ベトナムなんかもその国際協力とかに対してはそんなに求めてなかったたりするんじゃないかと。
ね、やっぱりね、それはね、国際協力をする人間のやり方の問題やと思うんです。私、国際協力をするっていう時は、辞める時に現地に何を残してるかを考えてスタートした方がいいと思う。つまり現地に国際協力への依存体質を残して辞めるのか、自分たちでやりきったという自負を残して辞めるのか、国際協力を下手にやると依存体質だけ残してしまって、自助努力っていうのがなんかないままに、お金があるときはあるけどなくなったらなくなるみたいなね、私たちがやるプロジェクトでも必ず現地の持ち出し分を出してこられますね。お金も出すし、人でも出すし、非常に前向きに進めていかれるので、やっぱりそういうやり方をしていかないと国際協力を本当に成功したとは言えない。いろんなところで見聞をすると、もう行政がなかなか協力してくれないとか、何か渡したら協力の素振りを見せるとか、まあ、いろんなところでいろんなそういう話はありますけど、自分たちが本当にやらないとこのプロジェクトはできないんだというふうに思っていただけるということと、もう一つはね、私その支援学級の教師をしてたのと今国際協力の現場、私的には一緒なんですよ、
はい、
何が一緒かというと、障害のあるお子さんって確かに障害はあるけれども、いろんな可能性とか興味とか関心とかパワーとか持ってますよね、それを学校の教師がどういうふうにその子がその力を出せるか、それは途上国と向き合った時同じなんです。その国の歴史とか風土とか宗教とか慣習とかいろんなものの辛い中で、皆さんはそれなりの発展をされてこられたわけでしょ
う、
それをどういうふうに表に引き出してきちっと根付くかというところを一緒に考えてやるっていうのは、支援学級の教師として子どもたちと向き合ってた時と一緒なんです。
確かにそうですよね。学校の先生も、ある期間しかその子供の面倒は見させてもらえないわけだから、先生とのご縁が終わった時には、自分の力で、歩いていけるようにって、その状態を作るっていうのが先生だから、国際支援もまさに支援で入ってる期間のが終わるっていうことを考えて、その後自分たちでっていうの、確かにその部分も共通する部分だなって思いますけど、こう、マスターもこうやって国際協力の現場にいらして、今坂東さんおっしゃったこういった考え方、いかがですか。
我々外国人、外部者ですので、いずれはいなくなる。その国の人が自分が動き、その国に合った方法やり方、自分たちで見出し、イニシアチブを自分たちが取っていく、まあ、そういうきっかけ作りを我々いる時からやっていく、なんて言うんでしょうかね、我々が不要である未来になっていくといいなって思いますよね。
確かに、本当は不要の世界が一番いい。そして、すごく学びがあるんです。勉強になりますっておっしゃって。こうやって支援を受けてらっしゃる方もそこから学んでて、お互いのこう学びがこう相乗効果を作って、どんどん良い形になっていって、きっといつかこういう支援がいらなくなる日がやってくるのを期待したいんですけど、坂東さん、このラジオを聞いて、坂東さんから学びたいっていう人はどうしたらいいですか。
連絡いただいたです。でも、5人でも10人でもお話に行きますので。はい。最近各県庁が講習会されるときに、2泊3日4県庁回るとかね。
もうすごいハードで。いや、なんか、坂東さんからは生き方が何よりも学べそうな気がします。
はい、
いや、でも今日、国際協力とか、 母子の支援とかっていうものが手触り感と心のある形ですごく学ばせていただいた気がしますね。マスターたちのその NCGM のお仕事の先に坂東さんのような方たちがいらっしゃって、
は
い、一緒になって世の中が動いてんだなっていうのもすごく勉強になりました。
はい、
今回は国際母子手帳委員会の坂東明美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。
はい、それではここで、
はい、
前回は NCGM の大川さんに研究職っていう仕事の魅力を伺いましたけど、
はい、
リスナーの皆様からのメッセージを、
はい、
マスターどなたをご紹介いただきましょうか。
はい、群馬県先生さん頂戴いたしました、
はい、
働く母です。仕事をして家庭のことをするだけでも手一杯なのに、それに加えて論文を書かれているとのこと、びっくりしました。その気力体力の源を聞きたいです。
まさに論文書かれててね、
はい、
でも今日の坂東さんもそうだけど、
そうですね、
やっぱり誰かのためにって思うとパワーがすごいですね、
うん、はい、ありがとうございます。続きまして同じく群馬県ポコさん、うん、毎回楽しみに聞かせていただいています。今回はスーパーウーマンの登場でしたね。藤沢さんと二人並ぶとマスターも圧倒されちゃう女性が頑張る時代、未来は明るいですね。
圧倒してました
されてたかもしれません。
いや、マスターの優しさでございます。
ありがとうございます。はい、もう一方、大阪府、はい、カズさん、
はい、
藤沢さん、マスターお元気ですか。
はい、元気です。
ありがとうございます。大川さん、素敵な話をありがとうございました。こんなすごい方がいらっしゃるなんてびっくり。世の中には自分が知らないだけでご活躍されている方がたくさんいるのだなと思いました。また素敵な方をご紹介ください。
ありがとうございます。今日もまた素敵な方ご紹介しましたもんね、はい、
しましたね。
でもきっとこうやってメッセージくださってる皆様もこんなメッセージをくださるってことは素敵な方々なんですよ。
素敵な方々に聞いていただけてありがたいです。
嬉しいですね、
はい、
そして今回もプレゼントがございます。
はい、そうですね、今回はですね、パリオリンピックパラリンピックのパスポートホルダーっていうんですかね。
おー、
それともう一個、ラオスのコースターと、
はい、
これもう一個何でしょう、
これポーチな感じ、かわいいですよ、ビーズがついてて、はい、色とりどりで、
それぞれ、セットでお二方に準備いたしました。
はい、はい、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。ぜひ番組ホームページからお送りください。
はい、
さあマスター、いつものようにお別れの言葉をフランス語でお願いします。
今日はですね、はい、例えば頑張ってまたは幸運をみたいな感じを一言でいきたいと思います。
はい、
はい、ボンコハージュ、
ボンコハージュ、
わらメッシ
ー、いいですね、これみんな使いましょう、うん、ボンコハージュ、
はい、
今回も勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
グローバルヘルスカフェ、この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてください。プレゼントのご応募もお待ちしています。グローバルヘルスカフェ、この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました。